瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
毎週木曜日のこの時間は、瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災ステーション。今日は瀬戸市役所危機管理課村上さんに国民保護について電話でお話を伺いします。電話がつながっています。村上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。今日は国民保護についてお話しいただきますが、あまり馴染みのない言葉ですから、国民保護がどんなものかご存じない方が多いかもしれませんね。
そうですね。国民保護とは、国内での戦争、ゲリラによる攻撃などの武力攻撃や大規模テロなどから住民の皆さんを保護し、国民生活や経済に与える影響を最小とするために警報を発令して避難を指示し、住民を誘導、救援するなどの処置を行うことです。
武力攻撃なんてなんか怖い話ですね。ですが、いまいち実感が持ちにくいですね。
はい。日本では戦争が終結してから約77年間戦争や武力攻撃を経験していませんから、テロや戦争は関係がないと思いがちです。しかし平成13年には東シナ海で北朝鮮工作船事件が発生し、日本の海上保安庁の巡視船との間で銃撃戦を行い、結果的に工作船が自爆、自沈する事故がありました。
北朝鮮といえば、近年は複数の飛翔体が発射されています。これも心配ですね。
そうですね。北朝鮮の飛翔体の発射ですが、今年の6月には1日に6発も発射しており、日本に対する武力攻撃や戦争の危険はゼロではありません。
飛翔体が発射された時には J アラートで情報伝達が行われていますよね。ただ J アラート、言葉は聞いたことがあるけれどよく知らないという人が大勢いると思うんですが、具体的にはどういったものなんでしょうか。
はい。全国瞬時警報システム、通称 J アラートとは、総務省消防庁から発出される緊急情報です。大きな地震や武力攻撃時など事態に対処するための時間に余裕がなく、国から住民に対して瞬時に情報を伝達するために利用されます。危険が伴う地域にいる場合は、携帯電話やスマートフォンが突然鳴動するとともに、テレビやラジオなどでどのような危険が迫っているかを知らせるものです。緊急地震速報を聞いたことがある方は多いと思いますが、緊急地震速報も J アラートによる情報伝達の一つです。
なるほど。何か緊急情報があれば瞬時に情報を伝達してくれるものが J アラートということですね。
はい。緊急地震速報とは異なる警報音で知らせてくれます。なので J アラートによって情報が伝達された場合には、情報の内容を確認していただき、すぐに命を守る行動をしてください。またそうした武力攻撃などの危機に対処するための法律、事態対処法が平成15年に、続いて平成16年に国民保護法が制定され、万が一の場合に備えておくことになりました。
要するに、風水害や地震などの自然災害とも異なる事態に対して別枠で制度を作って備えておき、国民を保護しようという話ですね。
その通りです。国民保護のための処置として、避難、救援、被害の最小化の3つの枠組みで武力攻撃事態等への対処が構成されています。避難の仕組みとしては、国が警報を発令すると直ちに都道府県から警報の通知や避難の指示があり、各種放送や市町村を通じて情報が伝達されます。
先ほどお話ししていただいた全国瞬時警報システム、通称 J アラートなどで情報が伝達されるんですね。
はい。また救援活動は都道府県が中心となり、市町村や日本赤十字社と協力のもと実施されます。さらに武力攻撃が伴う被害をできるだけ小さくするため、国と地方公共団体、指定公共機関がそれぞれあらかじめ指定された役割を果たすようになっています。
なるほど。 そういえば今から27年前の平成7年には東京で地下鉄サリン事件が起きましたね。多くの方が被害に遭い、今もその時の後遺症で悩んでいるという方もいらっしゃいます。あのような事件も対象となる事態になるんですね。
はい、1995年平成7年の3月に東京の地下鉄列車内でサリンという猛毒の化学剤を漏出させた事件がありました。この事件は国民を目標にした無差別殺人行為であって、国民保護法ではこのような事件を大規模なテロ行為として緊急対処事態の一つに想定しています。
国民保護法等の法律が定められた平成15年16年より前に地下鉄サリン事件は起こっていますね。武力攻撃事態や緊急対処事態への対処を定めたものがないまま対処しなければならない状況だったということですね。
そうです。しかし今後同じような事態が発生した場合には早い段階で緊急事態対処のための処置が取られ、被害をもっと減らすことができるものと思います。またこのようなテロ事件を想定した警察、消防、自衛隊や医療機関などが共同した国民保護訓練も行われております。愛知県では昨年の2月2日に岡崎市と国が共同でテロ対処能力の向上、関係機関相互の連携強化を図るために国民保護共同訓練が実施されました。
わかりました。今国民保護に関わる法律が定められた経緯やその内容についてお伺いしましたが、私たち一般の市民は何をどうすればいいでしょうか。
皆さんにとっては国民保護に関する制度のことよりも非常時にどうすればよいのかの方に関心があると思います。第一は武力攻撃やテロというものが日本でも起こるかもしれないという危機意識を持っておくということです。起こってほしくないということは誰もが思うものですが、願望だけでは事態の発生を防止することも、また万が一の場合の被害を軽減させることもできません。
そうですよね。危機意識は最も基本的なことですからね。
はい。第2は、そういった危機意識に基づいて大規模テロなどの事態から身を守る最小限の知識を少しでも身につけておくことが大切です。そのような事態になった時には警報が発令されること、そして行政の指示に従って避難をすることになるということを承知しておいてください。いずれの場合にも落ち着いて行動し、テレビやラジオなどを利用して確かな情報の収集に努めてください。
はい、これは決して難しいことではないですよね。その他には何がありますか。
はい、第3は日頃の備えとして避難するときの持ち出し品を準備しておくことです。これは台風や地震といった自然災害のときと同じです。内容品も防災の知識などでお願いしているものと同じです。感染症対策としてマスクなど感染防止用のものも準備しておくと良いと思います。
はい、ミサイル攻撃や武力攻撃、航空攻撃、戦争が日本でも起こるかもしれない、そして危機管理の観点からその万が一の場合に備えておこうという話なんですね。
その通りです。私たちの身に起こりそうなあらゆる危機に対して万が一発生した場合の心構えを作り、風水害や地震などの自然災害や事件、そして事態に巻き込まれそうになった時に受けそうな被害を最小限に抑える準備をしておくことが大切なことではないでしょうか。
そうですね。馴染みのないことだからこそしっかり時間がある時に考えておく必要がありそうです。国民保護というとなんだか難しくて私たちの日常からはかなり離れたものなのではなんて思ってしまいがちですが、いつ日本でもこうした戦争に巻き込まれてしまうかもしれない、危機感を持ってあらかじめ対策しておきたいと思います。今日は国民保護について瀬戸市役所危機管理課村上さんにお伺いしました。村上さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。